Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。心と体が今からここから元気になる、そんな内容で今日もお届けしてまいります。私は鍼灸サロンをやっているんですけれども、その鍼灸サロンがある西宮、卒業式が3月の18日中学校、19日が小学校になります。一足お先に卒業おめでとうございます。昨年とそして今もまだコロナで大変な中ね、本当にみんなよく頑張ったなと思います。いろんな思いを抱えてやっと卒業できる、そして未来へ羽ばたいていく中学生や小学生や、そして高校生や大学生、そしてそれを支えてきたお母様方やお父様方や家族の皆様、本当に本当におめでとうございます。そして未来の可能性に乾杯。今日はそんな内容で、こんなところからスタートしましたが、本日も先週に引き続き素敵な食セラピストの森川貴美さんをゲストにお招きしております。最後までどうぞよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。私はですね、夫が一人います。当たり前ですが、先日お休みの時ね、ちょうどその時に失敗談をちょっと今日は話してみたいと思います。44歳の時に結婚してちょうど今6年目なんですね。でまだまだね、私ね、旦那さんのことね知らないなっていう反省がいっぱいです。どんなことがあったかと言いますと、私はお休みの日は掃除をしたい、でも彼はゆっくりしたい、それでね、でも掃除を手伝ってほしいという思いが私にはいっぱいあってね。で確かね、当日の朝だったと思うんですけども、 今日はお掃除したいんだけど、どこどこどこどこなんか手伝ってくれたら嬉しいなって、私にしたら可愛くお願いしたつもりだったんですね。そしたら夫はいいよって言ってくれたので、あ、やったーと思って掃除をしてもらいました。そしたらなんだかお昼以降からなんかね、彼が無口なんですよ。で、彼はおとなしいので、あまりこう、なんかあったのって言っても別にとしか言ってくれません。私は、あー、またやっちゃったと思ったんですね。これ、自分のペースで旦那さんをちょっとやっちゃいましたって感じでね。よく男性脳と女性脳は違うって言いますよね。頭では分かっててもね、やっちゃったみたいな感じで、これはもうしょうがないなと思いながら、この世はこうね、男と女、そして月と太陽というように、常に私たちの日常にはですね、相反する2つのものであふれていますよね。これって東洋医学でいうちょっと難しい言葉なんですが、陰陽論って言います。陰はおかげさまの影ですね。で、陽は太陽の陽ですね。まあ、ざっくり言いますと、陰気な人と陽気な人みたいな感じで、まあ、暗いとか明るいとか、そんな感じです。なので男と女も本当に脳みそ的にはですね、大脳の的には作りが違うので、分かり合えなくて当然らしいんですね。とはいえですね、やっぱり夫婦仲良くいたいですよね。まあ、そんなこんな反省でいっぱいなんですが、反省ばかりしててもしょうがありませんので、ちょっとここから気分を変えて、今から皆様に引用クイズというのをお届けしたいと思います。学校ではですね、よく引用論でどのように分けますかということで、これは国家資格に出てくる内容です。例えばお昼の反対は、ちょっと皆さんラジオの前で答えてみてくださいね。昼の反対は夜、簡単です。月の反対は太陽、天の反対は地。ありがとうございます。皆さん声が、答えが聞こえてきそうです。じゃあ次、寒いの反対は暑い、水の反対はファイヤー、火ですね。じゃあ次、下の反対は上、右の反対は左。皆さん素晴らしいです。じゃあここからちょっと東洋医学的になっていきますよ。陽、先ほどのね、陽ですね。陽の部分は体のお腹か背中かどっちだと思いますか？陽、太陽がよく当たるので背中です。はい。そしたら反対、お腹は陰でしょうか、陽でしょうか？答えは陰、影の方ですね。ちょうど動物が四つん這いになった時に、太陽が当たる方が陽、そして太陽が当たらないところが陰の部分とされています。その他、気と血液という体を動かしてくれているエネルギーがありますが、気というのは陰と陽どっちだと思いますか？気というのはなんか元気なイメージで温かいので、陽、太陽の陽、陽気の陽になります。これに反しまして、血液の方は体の内側を流れているので陰と言ったりします。ということで、気と血、陰と陽ということで、プチ東洋医学講座でした。それでは今日のリクエスト曲です。福山雅治で最愛。
夢のような人だから、夢のように消えるのです。その定めを知りながら、めくられて 節のページ落ちては溶ける、粉雪みたい止まらない想い、愛さなくていいから遠くで見守ってて、でも繋がってたいんだよ、あなたがまだ好きだから、もっと泣けばよかった、もっと笑えばよかった、バカだなって言ってよ、気にするなって言ってよ、あなたにただ会いたくて、初めてでした、これまでの日々間違ってないと思えたこと、日だまりみたいなその笑顔、生きる道を照らしてくれました、心の雨に傘をくれたのはあなた一人だった、愛せなくていいからここから見守ってる、強がってるんだ、でも繋がってたいんだ、
それでは今週のゲストをご紹介いたします。先週に引き続き食セラピストの森川貴美さんです。貴美さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はですね、自分のために一杯のお茶を入れてまず自分を満たしていきましょうといったような本当心温まるお話をいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週はですねちょっともう少し貴美さんについてですねお話を聞いてみたいと思いますが、貴美さんがね大切にしていらっしゃる考え方の一つに、一つの病を持っていることでハッピーに変える心の保ち方があるということを伺ったんですけれども、これはなぜそのように思うようになったんですか？
はい、私の、母も心臓弁膜症っていう病気をずっと持ってて、命に限りがあるっていうことで、
はい、
私に一生懸命料理を教えたっていうのが始まりなんですけれども、
そうですか。
やっぱりそこから来る考え方と、で自分親では分かってても、自分の身に降りかかった時にすごい事故によってね股関節が脱臼してしまって、
貴美さんの股関節が脱臼してしまったんですか？
はいはい、4ヶ月ぐらい本当にもう寝たっきり、片方の手術が終わって、
はい、
もう片方っていう状態なんで、本当にベッドの上の生活、それこそ下の世話をしていただかないといけないっていう体験をしました。
辛かったですね。
でもその時にやっぱり本当に、 覚悟するまでにすごく落ち込み、うん、泣き、うん、苦しみ、
う
ん、
どう
して私がこんなことにとかっていう、気持ちになったんですよね、
うんうん、
でその時に夫が受け入れたらいいよしゃあないやんっていう
受け入れたらいいや、うん、しゃあないやん
って、でその時にあ同じ時間なんや死ねへんねんやって思った時にでも今ね本当に死の病の時でもやっぱり潜在意識で元気になられる方っていらっしゃるじゃないですか、
うん
はい、でその時に私もあ落ち込んでる場合じゃないって思ってもう泣くだけ泣いて自分の心をまず感じ切ったんですよね
自分の心を感じ切った、
もうこんなに辛いんやっていうのを感じ切って、でね周りにも確かに当たり散らし、
うん、
でその時にあじゃあ入院するって私に特別な時間をいただけるんやってちょっとテンション上がってきた時に切り替えて、
はい、
じゃあ寝たきりで何ができるんやろうってすごく自分の中で、再発見してあらゆるものを考えたんですよね
あらゆるもの、どんなことですか？
で当時2歳と5歳の子供がいたんで、なかなか、ね、入院ってなった時にいろんなことを本当に大変なことがたくさんあったんですけれども、うんうん、それもなんとかクリアしながら、
はい、
まず自分のことをやっぱり考えてじゃあ寝ながらできることって剥がすパックだったらできるようなと
か
剥がす
パック、
パック液を塗ってで、
はい、
でベリベリベリって
なんか塗って乾くとベロンって剥がれるパックのことですね、シートじゃなくて
そうなんですまだ当時はねシートもなかったんで、は
い、そうだったんですね、
で顔を洗うことすらできないじゃないですか
そうかそうかなるほど、
でそれとか読みたい本とか一日の時間をどんな風に過ごそうかとか本当に不思議なんですけど、そういうことをしながらやっぱりあっという間に4ヶ月は過ぎたんですけどその一日一日ねいろんな手術の後の痛みだったりとかいろんなことは確かにあったんですけど
ですよね、
でもそんなに本当に自分の人生に最悪な状態でも10年経ったらやっぱり一つの教訓経験として生かせるようになってくるんですよね
たくましいですね、
だからやっぱり辛いことって必ず変換するんだなっていうのも、
辛いことって変換するっていうのは どういうことですか
時間が経つと、はい、いい思い出になる
時間が経つと辛いことがいい思い出になる、
学びに変わるっていうか
深いです ね,
ねなんか本当に、一つの病気を持っていることで、やっぱり自分の努力っていうのもどっかに出てくるし、
うんうん、
自分が、気づくことによって自分の体の声を聞けるんですよねやっぱり手術をして人工関節にしないといけないよって、主治医には言われてたんですけど、未だに人工関節にもならず、
はい、
確かに、ちょっと肩揺れとか、
うんうん、
いろんな、ね、症状っていうのは最近出てきたんですけれどもでも、ずっと厨房に立ちながら仕事はできてるし、
はい、
でこんな福原さんと素敵な出会いっていうのは、うん、やっぱり自分の筋肉を落としたくないとか思った時に、
う
んうん、オンラインで、
ね、
つながらしていただいて
確かあれは去年のコロナ禍の時に、私がオンラインでちょっと経絡のストレッチの体操をするっていう時に参加してくださったっていうのが初めてのご縁でしたよね、
はい、だからやっぱり自分の体の声を聞くじゃあ、どんな風にしたら私が生きやすくなるんだろうとか、筋肉ってどうしたらいいんだろうとかって、はい、だから常にそういうことに意識がいくから、うんうん、素敵な方との出会いっていうのがすごく あるんですよね。
なるほど、アンテナを立てているからっていう感じですかね。
そうなんです。でももしかして私が健康で何もなかったら、
うん、
きっと仕事だけ、
そ
っちに意識がどんどん行くんだろうと思うんですけれども、でもやっぱり一番大事なことって自分の健康なんですよね。
そうね、健康って買えませんしね、お金でね。
でもその一つ何かあること、二つ何か自分の、ね、体にちょっとここがもっと良くなったらいいのになって思うことで、いろんな方の出会いがあったりとか、うんうん、学びがあったりとかで人生全く捨てたもんじゃないなっていうのを感じますね。
まあ、今はね本当に笑顔で、ね、語ってくださっているんですけれども、きっとその渦中にいる時はやっぱりね痛みとか辛い時もあったと思うんですけれども、でもやっぱりその先ほど心感じ切ったっておっしゃったじゃないですか、
はい、
その感じ切るというのと、はい、ただ感じるのとは違うんですか。
そうですね、ただ感じるっていうのは、うん、やっぱり表面なんですよね。本当に自分の心がどう辛いんだろう、はい、何が苦しいんだろう。例えば私が入院して手術をするってなった時に、一番まず子供のこと、家庭のことが気になったこと、
うん、
でそのことって実際めちゃめちゃ苦しかったんかって言ったら、その当時でも誰か何とかしてくれるよっていう、ね、保育園もあるし夫もいるし、ちょっとね実際感じた時にそこじゃなかったんですよね。でもっと感じると、
はい、
手術するのが怖いで、もしこのまま、治らなかったら、手術が失敗したら、麻酔が覚めなかったら、そこってすっごい自分の恐怖に変わったんですよね。
隠れてたんです
ね。隠れてるんですよね。
そこに、フォーカスしてそれを感じ切られた、
そしたら、もし私がこのまま動かなくなったら、
うん、
夫に、うん、じゃあ離婚してねまで言ったんですよね。
そしたら夫さんなんておっしゃったんですか。
何を言ってるっていうか、すごいねやっぱり怒って、うんうん、そんな、うん、マイナスなことで、うんうん、病気に対して戦えるっていうか、受け入れてまずどうするかを考えようって、できっと良くなるって思ったら手術も成功するし、
うんうん、
だからいい先生に出会えるのもやっぱり自分の気持ち、
なるほど、素敵な旦那様ですね。
ありがたいですね。そこはねやっぱり逆に辛いことがあったりすることによって、
うん、
パートナーシップって芽生えることもあると思うんですよね。普段は、
はい、
結構ね、うん、もうもっと私のことを分かってと思ってても、
そんな時あるんですか。
ありますよ。
本当です、ちょっと安心しちゃったりして
お掃除の話じゃないけどやっぱりね、パートナーシップって難しいと思うし、
はい、
男性性女性性もね、うん、中に入ってるんで、うん、女性であっても男性性っていうね、何か行動するっていうのは男性性ですし、で女性性のキラキラの部分っていうのがあるんでね、うん、
そうですか。その本当にその辛い一つの病を持っていることでハッピーに変える心の持ち方っていうのは、はい、多分どこにも本に書いてないと思うんですよね。
そうですね。
もう高見さんが本当に体験されたっていう、はい、本当にその思いをぜひなんかたくさんの方にね届けられるようにということで、これから食セラピストとして、
はい、
本当にこう来ていただいた方が自然に出会って、そして気がついたらこうなんかこうほわーっと心が解き放たれて、はい、なんか幸せになって自分のことも慈しむようなそんな、森のイスキアのような空間を作りたいということで活動していかれるということなんですが、はい、今後どのような活動を展開していかれるとか何かご予定はありましたらぜひ教えてくださいませんか。
月1回の分かち合いの食事、はい、皆さんと分かち合いながらお食事することによって、自分には見えない自分が見えたりとか、はい、いろんな気づきがあったり あの同じ釜の飯を食べるっていう発想からで、悩みとかいろんな気持ちがあっても、あのどうなのって聞かれたら人間って答えられないんですよね、うん、やっぱりおいしいものおいしいねこれどう、うんうん、とか、あのね、あなたどうぞって差し上げることによったりとか、本当にちっちゃな会話によってで、いろんなあの心がほぐれて初めて、自分の心に気づくっていうところがあると思うんです、はい、
そういう空間作り工夫されていることってどんなことですか？
そうですね、あのできるだけ、旬のもので、腸にいいもの、体にあの優しいもので、レストランの方は結構洋食なんですけれども、分かち合いの食事はできるだけ日本食っていうか、うん、和食を中心に、
はい
はい、あの皆さんがどこかでちょっとほっこりするような
どこか懐かしい、
それをねご提供できたらっていうのが。
そうですか、はい、3月だと旬の食材っていうのはどんなものがおすすめですか？
そうですね、あのおひなさまでハマグリとか、
はい
はい、で菜の花とか、はい、あのそれ と、お庭にね、吹きの芽が、
吹きの芽、春を感じさせる、
でそれとか、はい、いろんなあの、春の、お野菜、
春のお野菜がたくさんいただける分かち合いの食事会っていうのが、
はい、
日にちは決まっていらっしゃいますか？
3月は、はいはい、28日、はい、あのその時はもうおひなさま終わっているんで、はいはい、ちょっとおひなさまもイメージはしたいなと思うんですけれども、あの先取りで桜を
イメージ。あ、素敵です、
はい、
そうですか。じゃあ3月28日はこれ時間は何時からですか？
6時ぐらいから、
夕方の6時。
ごめんなさい、3月27日です。ごめんなさい、
はい、3月27日次回分かち合いの食事会ということですね、はいはい、これは申し込みは、アリマのアリスのホームページからでできますかね、はい、はい、ということで、本日は食のセラピストの森川隆美さんのお話をお伺いいたしました。高見さん、
はい、
近い分かち合いのお食事会もぜひおいしい食事を皆さんに作って差し上げてください、
はい、はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。風に最後に、高見さんが、ね、ご紹介くださいました次回の分かち合いの食事会、私第1回目の時に、ね、参加させていただいたんですが、あの実は夫と2人で参加しまして、あのその時はちょうどあの柚子のおでんを、ね、いただきまして、ね、本当にこう柚子が香る、本当にお食事っていうものはただ空腹を満たすだけのものではなくて、本当に皆さんと喜びながら同じ釜の飯を食べる、本当にこう心が喜ぶんだなっていうことをすごく実感させていただきました。最後に、分かち合いの食事会の申し込み先情報の、検索は有馬アリス、こちらのレストランの方に情報載っておりますので、ピンと来られました方はぜひ検索してみてください。今日もたくさんの心温まるお話を森川隆美さんにしていただきました。皆様も今日残り一日 元気でお過ごしください。